なんだあのデータ破損2の、こんばんは。来ました。一番初めにかけたのは別に、小鳥箱中にかけようと思ったんじゃなくて、普通にかけようと思ったんで、適当に落としてみたら面白かったんで、それをかけてみた。さすがに小鳥箱読みながらは合わないと思うんで、こっちの方に変えますけど、これも合ってるかどうかわかんないけどね。とりあえず、こんばんはと。で、ジーターの書き込みですね。まあ、自分が、545なんですけども、その前に、542番で、今来たと。っていうか、俺の番組が乗ったらすぐ書き込んだでしょ。ものすごい早かったと思うよ、今来たって。で、543番がデータ破損。投稿日、データ破損。で、書き込み内容データ破損っていうね、データ破損だらけ、投稿日データ破損って書いてあるもん、全部データ破損で、544番、ね、イサムおじさんこんばんはと。だからおじさんじゃねえし、全然おじさんじゃないしで、自分の書き込みということで、今日も京都で、小鳥箱レス読み、まとめサイトレス読みをやりたいと思います。 まあ、一番初めの話を読んだ後、箱壺一覧その1の、0箱目から、民人板のやつ、1箱目、2箱目、3箱、4箱、5箱目まで全部読んで、全部っつっても星マークついてるやつだけですけど、で、6箱目、6箱目から、今日は、やろうというところ。546番、小鳥箱とか読むからこういうことになると。しまった。てか読むからって俺、勧められたんだしね、俺言っとくけど。それが悪いっていう意味じゃないよ。悪いっていう意味じゃなくて、小鳥箱とか読むからって、勧められてね、今そうやって。まあ結構面白いんでね、やってるわけですけども。本は部やら、スイークミンやら、なんだなんだっけ、ユートピアやら精神飯忘れちゃった、どう忘れしたまあいいや、とりあえず画像アップしようっと。やっぱ小鳥箱読むとよくねえかな、俺頭痛んだよね今ね。まあ嘘ですけどはい、で、ジータレスミ547、七色タンポポ探しながらおっちゃむコント。七色タンポポっていうのはですね、ドスの方ですね、ドスの方のモンスターハンターの方ですかね。あれポータブルの方であったっけ、てかあんまり覚えてないその辺。なんかドスの方で七色タンポポなるものがあったような気がするけど、違ったっかな。まあいいや、別に今モンスターハンター話を していこうっていうわけじゃないですからね。じゃあ行きましょう。小鳥箱まとめサイト、箱壺一覧6箱目、振袖師のおのつみ箱からやりたい思います。2006年8月30日、おお、1年前ぐらい、1年前よりもっとね、あれですね6箱目と7箱目、振袖師のおのつみ箱、6箱目より、いきましょう。735番、7C。話ぶった切ってすまん。ちと質問。小鳥箱ってのは正式名称ですか ?736 番、7C。不明。多分違うと思う。そもそも小鳥箱の起源は小箱氏も M も分かっていなかったはず。初期のログにしっかり起源について聞いてるし、と。で、739番、7C。そうか、トーンクーズと。今までいろいろあさってたんだが、うちの母方の実家にも箱がある。ログにあるような持ち回りとか、そんなことはしていないと思うが気になったんでな。ただ、お祓いはしてあって、ばあちゃんは、あ、違うわ。祠っていう字書いてなんてこと。で、ばあちゃんは、おのつみ箱って呼んでた。ガキの頃、蔵の中にあったそれに触ってむちゃくちゃ怒られ、名前を変えないといけないとか騒ぎになった。まあ結局変えてないんだが、代わりに振袖着せられて、その箱の前でお手玉させられた。でばあちゃんが妙な節の歌とか念仏みたいなのを歌ってた。そんなことを思い出しただけ。変な質問すばそう。745番、ならし。739って男性で、747番、ならし。オン爪箱、オン罪箱、オン罪箱、恨む罪の箱。俺は、オン爪箱がなまったもんだと思うがと。怨念の恩を詰める箱。どうせお前の作り話だろう。で、748番、7C、たまにはマジレス。ネタならそれに越したことはないんだろうがね。とりあえず、739や741、マジならあんたらの代で解決。とまでは行かなくてもいいから、親戚なり、ばあちゃんなりが死ぬ前に彼らから詳しく話を聞いておいて、後世に情報くらいは残してやりなさいな。特に、741の話の家なんか、あと100年も経って世代が変われば多分誰かが解体するよ。その不運な誰かのために話を伝えておくくらいの努力をしたって罰は当たらないよ。749番、ならし。739の話もっと聞きたいよ。家の人にその箱について詳しく聞いてほしい。750番、ならし。739です。ちょろっと思い出しただけなのになぁ。で、男に対して男です。いや、鉛ではないと思うけどな、漢字としては、のにアクセントだったかなと。 ナーツミバコ。よくわかんない。で、ああ、けど別にこれといったたたりみたいなのはなかったんだけど、まあ知っておくかと。で、749番に対して、わかった、後で電話して聞いておくよ。てか、東洋市と民間信仰を成功してるのに、昨日まで忘れていたことに驚き、あの振り袖まだあるかな。東洋市と民間信仰を先行してるんだ。すごい人だな。で、869番 7C。今更中国地方の実家に箱があるやつが2人も登場かよ。しかも1匹は俺女、俺女と痛いやつが来たもんだ。874番振り袖トリップ付き。ん？俺の方は違うぞ。中国地方ではないな。まあ週明けぐらいにまたばあちゃんに電話するよ。んで、箱の実物だけど、年末年始には挨拶に行かんとならんから、その時写メか何かでよければ撮ってくる。問題はその時まで調べる気があるかどうかだが。てか俺いらなくね？どう考えてもオカルトっぽい話にはならん気がす。876番 7C。そうか、俺は呪いとかの伝承がどういう風に伝えられ、どう解釈され、語弊を恐れず言えば、どうねじ曲げられたのかっていうのに興味ある。ぶっちゃければ信じてない。だからオカルト話はちょっと無理だけど、報告は時間の許す限りやってみるよ。まあ、あんまり期待しないでください。877番 7C。 あっと書き忘れ、あの箱だけど母ちゃんが子供の時から、これなんだろう、お祓いっていう字に理がつくとなんて読むのこれは、していたと。まあ払ってたりしてたのかな。なぜ断言できるかっていうと、母ちゃんが小学校を卒業する頃にばあちゃんに連れられてお引き合わせっていうのかな、させられたと。はっきり覚えてるらしい。で、おじ二人も同じように卒業の頃させられたと。その頃は振り袖でも何でもなく私服。俺が着させられているのを見てお袋狂ったかとマジで心配したらしい。じいちゃんはもう死んでいるけど、生前おじが聞いたところでは、結婚前からあるということと、昔は家の中にあったということ。ばあちゃんは元気だし、ボケでもないから食い下がると何か教えてくれると思う。以上今日の報告。じゃあ消えるわ。918番振り袖。さて聞いてきましたよ。正式名称オン積み箱、ご、なんていうのかな、ご存知とかのごに詰める箱、読んで字のごとく何かを詰めとくものらしい。詰める箱っていうのに、さらに丁寧な、まあ敬語的なやつが入ってるということですね。ばあちゃんは何が入ってるか知らないが、あまり良くないものとして判断した。理由はないらしい。主観的判断かもねと。俺は代々伝わっているのかとも思ってたんだが、実際はばあちゃんが17、8の時に、親父さんの知り合いと称する人たち2人が持ってきた。何百年も前からあるものではない。その時持ってきた人らの格好は覚えてないが、小汚い感じだった。かっこ当時の時代背景と、地主だった家で育ったばあちゃんの評価だから、あんまり当てにならないかな。歌は箱を押し詰めするものとしてセットで持ってきた。布切れらしきものに歌と細かな注意書きがあった。布だったかどうかは本人も確かとは言えないと言っているが、触る、つまり触れるとたたるみたいな感じとか、暗歌者とか書いてあったのは覚えてる。以下歌詞、バツ印はよく聞き取れなかったところ。触る、暗歌者、地歌者、五条の六人、査定の詩、負の詩、罰、恩使え、藁のすかぶり、頭骨、打骨、カバの背部、瀬戸腰メス、落とすもいご、織田おつけ。以上の文がカタカナだった。よくわからん。残りは親父さんが読み、後に伝えた。その日はその人らを交えて、主演、酒の宴だった。日舞を踊らされたので、これは覚えている。日の舞。記憶にある限り、その人らは二度と見なかった。その後、親父さんが祭壇を手配し、やべ、今日はボロボロだな。その後、親父さんが祭壇を手配し、お座敷に配置したが、改築の時に蔵に運んだ。そのままうちにあると。 で、親父さんはマラウド様、過去客人様をお預かりしたと家人に説明した。当時住み込みで親戚の学生がいたが、お預かりの前後に返されている。過去、しかしこれはばあちゃんの年齢を考えれば無理もないことかも。で、親父さんの遺言にはお帰りの時までお払い、お祭り、これなんて読むのか分かんないけど、を絶やすな、盗まれるなとある。こんなもんか。歌のところは正確に書いてあるつもりだけど聞き取れてないことも考慮に入れてください。祭るでいいのか。お祭りを絶やすな、祭れと。で、925番、振り袖。一応補足、4番目は母方一族は結構金持ちなんよ。そこで生まれ育った人には一般の人の服装はみんな小汚いと映ってもおかしくないかなとは思った。あと歌だけど節は適当だったと。分かりやすいと思って箇条書きにしたけど、うぜーって方は言ってください。じゃあ今から突入せよ、浅間山荘事件見てくる。7箱目より。振り袖で民族学教授から返答いただきましたよ。腰落ち着けて調べんとわからんなぁとのこと。なんでもああいう歌はある地方では意味が通るフレーズが別の地方で歌われる際に似たようなフレーズに置き換わるんだそうだ。その時意味が失われる。前に知り合いの家で読んだかなり昔の童歌特集、わらべ歌特集、過去文集かなんかの付録だったかなと、文春のね、にもそんな話が載ってたな。うろ覚えで悪いんだけど、地方で聞いたわらべ歌のどうしても意味が通らない部分があった。後で関西の方で聞いたら意味が通る。元の歌詞は地方では馴染みのない単語だったらしく、それを音の似ている別の単語に置き換えたんだと。また五条の六比の部分は五条の省略というふうに考えられるのは無数にある。どこで歌われたのかを調べようにも対比できる資料がない。仮説なら一つ思いついたんだが、マジただの思いつきなのでもうちょい調べる。で、もう一つ、ばあちゃんから正式に許可もらったって言ってももう知らん、勝手にせいとお叱りを受けたが、懸念の一つだった蔵への侵入方法はこれで消えた。堂々と鍵開けられるからな。今日はこんだけ済まそう。176番、振り袖で。いろいろとシャレにならんくらい忙しくなってきました。呪いだって言われても信じるかも。おまけに手詰まりだしな、収穫なし。これ以上は田舎の方で見なければわからないかもな。まあ無理やり話持ってくれば別の調べ物で、六部殺しの伝説に田舎の家の名字が出てくるってこと。同じ藩、同姓の昔から金持ってた一族ってだけでの判断だから信憑性はゼロだがな。何の変哲もない普通の内容でした。どこそこの〇〇坊という庄屋は昔六部を殺して金持ちにってやつ。最後は主人の気が触れてアボン。中国の方にも六部殺しと似た話は伝えられてて、それとそれの変化と日本の六部殺しでパターンが一番多いものとどう違っているのかっていう、あまり面白そうではない調べ物をしている最中に発見。万が一母方の実家のことなら相当恨まれてたのかなと思っただけの話。何か書かないとダメかなと思ったんだが、予想以上につまらんね、すまっそ。208番フリストで、あ、皆さんトンクス怖くないからやめろって言われたらそれまでだからな。でもまあとりあえず箱そのもの調べ尽くすまでは続けようとは思っています。前回みたいに無理に書いたりしませんので、どうかご容赦を。面白そうと判断したら書き込ませてもらいますと。叩かれた。叩かれたか。で終わり。長かった割に、長かった割にちょっとパンチが弱かった。で、次、中国地方で箱がある。6箱目、741C、箱がある中国地方。741番 7C、中国地方ってのはこういうことをしてるところがやっぱりたくさんあるのかね。うちの実家にも箱あるよ。うちの実家は L 字型になってるんだけど、そのどん詰まりの部屋の奥にもう一つ扉があってね、ずっと鍵がかかっていて誰も開けたことはないんだけど、おじさんたちが言うには箱があると言うておりました。 じじばばも亡くなり、長男も他に家を建てたので他誰も住んではいないのだが、解体はしないのかと聞くと、あの部屋を壊すことはできないと親戚たちが口を揃えるため放置されてる。数年前巨大台風が来た時に実家の縁側とか吹き飛んだのだが、親戚たちが電話で、箱は、あの部屋は壊れなかったのかと叫んでいたのは覚えてる。758番。続き、お前らが怖いこと言うから気になって親父に聞いてみた。とはいえ親父もよく知らないらしい。親父は三男で末っ子なので、生まれた時から適当に育てられたらしく、そういう話はあまりされてないそうな。事実高校卒業と同時に家を出たので、実家にいたのは18年程度でしかないし、父が言うにはあの部屋の鍵は代々跡取りが持っているので、多分兄貴が持ってるんちゃうかと。前じいさんが持ってたのは見たしとのことで、あの中には何があるのよと聞いたのだが、本気であまり知らないようだった。ただ父が想像しているものについては教えられた。本当かどうかは知らない。父はその箱を使ったことがないし、使う気もないそうだ。俺も使う気はないが、使うやつがいたらどうするんだろうと思った。だから長男しか鍵は持っていないんだろうなと。ちなみに長男はすでにボケており、跡取りはおらんので、あの部屋の管理はどうするんだろうかと。761番。7し、てか元ネタから言って家にこういう箱があるやつってブラック民なんだろう、わらわらわら。768番。7し、父が想像しているもの、ここ詳しく。773番。741し、次男の長男は精神異常なので無理だろう。俺は盆と正月にしか実家帰らないし、可能性はないと思われ。で、ブラック民だろわらわらわらって書いたのは、なんかそうらしいよ。別にどうでもいいけど、迫害されたことなんかないし。で、768番に対して、よく読めば肝心なこと書いてなかったの俺。とりあえず小鳥箱じゃないみたいだよ。父が言うには、人を呪える箱だと思うって言ってた。昔俺らの親戚で、まあ質の悪いのが一人いてだね、親族ほとほと困っていたのが、ある日事故で死んだのさ。俺子供でよく覚えてるんだけど、なんであんなところで事故するのみたいなところで死んだ。言い方悪いが、死んでくれて助かったって人間だったんだな、その人。父曰く、うちの家に都合が悪い人っていうのは気がつけば死んでいるそうで、で多分あの箱だろうと言っておった。誰が使っていたのか知らんが、父は直接そう言われたわけではないが、なんとなくそう感じていて、自分は殺したいような人もいないし気にしないだったそうですわ。786番。7し、信じてないなら鍵ぶっ壊して実物確認してこいよ。箱の名神をお前の代でぶっち入れ。俺が保証する、呪いなどない。792番。741し、やだよ意味ないじゃん、このまま放置しておけば多分いつか壊れるよあの家。呪いなんかあってもなくてもいいけど、入り口の扉開かないくらい壊れてる実家に下手に入ったら下敷きになって死にそう。ネタと思われてもまあいいけど、正直ネタならもっとうまく書くよ。小鳥箱みたいに前振りして、今日話を聞いてきますとか書いて、1日後に大変なことが分かりましたみたいに盛り上げるよ。こんな適当に報告しないよ。多分土道田舎に実家があるような家の人間なら、この手の話は人によって時々聞くと思うんだけど、あそこの家は付き物筋だから結婚するなって話を平気でするからな、この辺の年寄りは。横溝正史みたいな世界がまだ田舎には一部存在していて、そういうところでは呪いとか付き物とかはあんまり大騒ぎすることでもない、よくある話なだけ。うちの実家もそうだが、よそから来た人間にはそういう話をしないので、知らない人間にとってはネタにしか思えないんだろうな。797。7し、俺がお前の代わりに取ってきてやるから案内しろや。802番。741し、そんなこと勝手にしたら俺が親戚に殺されます。三男の息子に実家の家をどうこうする権利はありません。長男の許可がないと。たとえボケていても、あれがうちの当主なので。親族と近所以外の人間がうちの敷地に入り、しかもあの部屋を破壊しようとしたら何されるかわからんよマジで。俺は三男の息子で親族では最下層レベルなので助けてやれない。806番。7し、ネタはチラシの裏が原稿用紙に書いて出版した方がいいよ。812番。それに対して741し、今の年寄り親戚がみんなお亡くなりになったら多分壊せるよ。あと10年待ってくれたらぜひ壊しに来てほしい。俺は怖くてできない。 なんかネタ扱いされたから実際に知っとると言われると非常に嬉しいな。山陰と山陽の真ん中辺です。なんかネタネタ言われて悲しくなってきたからこの辺で消えます。最後にずっと俺俺言ってきたけど実は女です。すまそう言えなかった。つまり三男の娘なので後取りになる可能性はゼロ。兄弟はいません。箱使うと呪ってくれる代わりに男が生まれないらしいのです。父は三人兄弟過去プラス女二人なのにそれから生まれた12人の孫のうち11人が女ってのは誰かが呪ったんかね。使いすぎるとお家が滅びるそうで使いすぎたのかね。そういう意味で言うと12人の孫のうち11人が女か。消費しすぎたね MP よ。あかんわそりゃ、そりゃあかんわ、それは消費 MP がでかすぎるわそれ。で、次6箱目、最後ナナディ、カタカナでナナディと書いてあるやつ、ちょっと飲み物の、ナナディ行ってみましょう、6箱目ナナディ515番 7C シャレコアコラコピペ536番 7C すいません怖くて昼間なのに寒いし泣きそうです。信じてもらえないと思いますが思い出したことを書かせていただきます。そうしないと不安で泣きそうだ。とあるところで小鳥箱の話を見つけて検索して読んできたのですが途中から気持ち悪くなったり泣きたくなったり戻したりで最後まで読めませんでした。吐いてる途中になんか頭の中にうちにある蔵が出てきてぼんやりと思い出した。昔子供の頃母が育てていた花をボールでぐちゃぐちゃにしてしまい蔵に閉じ込められたことがある。田舎はそうなんだけどつっかえ棒で出れないようにするんだ。それで中は真っ暗で怖くて泣きまくってなんていうか黒いのが体に染み込んでくる感じがした。それで泣きまくってる時に箱を見つけたんだよ。今思えば真っ暗で窓一つないのになんで見つかったのかわからない。ただその箱は真後ろにあったの。それでなんでか知らないけどそれを開けてみようとして触ったら正確には覚えてないけど触ってないかもしれない、つっかえ棒が外れる音がしておばあちゃんが入ってきた。大丈夫だよって何回も言っていて二人で外に出た。おばあちゃんは大丈夫だよって何回もゆっくり背中撫でてくれた。ものすごい量戻したと思う。大人になってもあんな量出なかった。おばあちゃんはずっと大丈夫だって言ってた。それでトイレで吐いてる時にこのことを思い出してフラフラしながらパソコンの前に戻ったんだけどその箱が頭の中でぐるぐる回ってんの。黒い点々が無数についてたなとか思い出してまた吐いたんだけどそれ点々じゃなくてお経なんだ多分。漢字が無数に書いてあって読めなかった。暗闇の時にしか箱は見ていないのになんで覚えてるのかわからないんだよ。これって大丈夫？おばあちゃんはあのこと何も言わない。蔵側に寝てるから怖くてたまらない。518番 7C 死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない100から来ました。あちらの534-536です。515に書いてあるやつですがあの時は焦っていて乱文ですいませんでした。今は家族がいるけどやはり怖い。あの小鳥箱って見た目がパズルなんですか？なら自分が見たのと違うかもしれなくてよく覚えていないのですが木で作られている箱でした。最初は真っ黒な箱だと思ったらそれは多分文字だったのではないかと思います。途中までしか読んでいないのですがあれは呪いの箱なんですか？520番7し続きすいません怖くて吐きそうになってしまい読めないのです。やはり信じてもらえないようですし祖母と蔵に行こうと思います。すいませんでした。523番 7C 520に対してそれは多分ナナギだよ心配すんなって話聞いたけどマジでお経で埋め尽くされてんの？部落周辺にあったらしいけど 529番7子7ぎって何。531番、田舎とかそこら辺の話らしいけど部落でよく作られていたらしい箱、死体の一部入れるやつ。昔の部落は飯も何もないから小さな子供が先に死んでいったんだって。でも親は小さな子供が死ぬのを見ていられなくて、そばにいないと寂しいから死体の一部を小さな箱に入れたんだよ。ちょうど手のひらサイズのやつ。その箱が家にあれば子供とずっといられるからってばあちゃんが言ってた。ちなみにその箱は子供が天国に行けるように過去成仏されるように村に来たお坊さんにお経を書いてもらったんだって。呪いとかそんな話じゃないけど、これって今で言う骨壺かもね。532番7子、その話でようやく M、 あーっとな、 S ちゃんところは言い方悪いかもしらんが、丸山にある部落でな、ああいうところにはああいったものがあるもんなんよ、という発言の意味が分かった。この M の、発言っていうのは一番初めの、自分が読んだやつですね。小鳥箱に関して話をしている時の M の話ですね。で、続き、問題になった小鳥箱は部落の外の人が部落内部に伝えたものだし、 M の念頭には531のような話とか他の話も頭の中にはあって、ああいう言い方になったのだろう。ひょっとすると部落の人が小鳥箱政策法を聞き、それを実行したのかも。それを実行したのも531のような箱をこれまでも作っていて、だから小鳥箱も作ることになったのかもな。541番7子、シャレコアの先ほど書いてた人、昨日は乱文失礼しました、怖くてパソコンを消して寝てしまいました。538さんが教えてくれたスレに行きましたが、自分の番号を語っている方がいたので念のためこちらに書かせていただきます。今日は明るくなってから祖母に話を聞いてみたら、蔵の中に入っていた箱はこの地方では珍しくないものだそうで、七木祖母がはっきりと言わないのでよく聞けませんでしたというそうです。昔の話ですが、私の住んでいるところは貧しい人たちが多く部落でした。今も部落という言葉をよく使いますし、失礼ですが差別するようなことを言う方もいます。とにかく本当にその日食べるものもなく、赤ちゃんのへその緒を食べた人もいるぐらいひどかったそうです。ばあちゃんやじいちゃんから聞いた。そんなところですから先に子供が亡くなるんです。両親は悲しんで自分たちのそばに置いておきたいと遺体の一部、かっこ髪や爪、指、ひどいですが目玉もあったそうですを箱に入れ、家で大事に扱っていたらしいです。お経は子供がゆっくり眠れるようにとのことでした。うちにあるのは箱のみなのか中が入っているのか分かりません。ただ毎年お寺に行ってちゃんと供養しているらしいです。この地方はそんなのいっぱいあるから、私が知らないことに祖母が驚いていました。上記のことですが、恥ずかしながら自分が勝手に小鳥箱だと思って吐いていたみたいです。ご迷惑おかけしました、すいません。ちなみに祖母に小鳥箱のことをさりげなく聞いてみたら知らないそうです。小箱というものなら知っているらしいです。それ普通の小箱じゃないの。七木ジータレスミ549番、結局トークバック起きなかったの？あ、やってないよな、もう。だってやる暇がないじゃない。今配信始めたんだよ今日。全く何もしてませんよ。はい。七木っていうのがあるところがあるのか、検索かけたら出ちゃうかな。そうか、なんで七木っていうんだろう。七木または七木っていうんだろうね。7箱目に移ります。6箱目終了、全部星がついてるの3つしかねえし、で7箱目星がついてるのが 1,2,3,4,5,6 個、いきたいと思います。 島根、荒神様、箱回し、お客さん。312番7C、2チャンネルの超怖い話、箱話発見、外出。31番かわいい奥様、うちの実家の町内では荒神様が祀られていて、毎日順送りで各家に四角い箱が回ってくる。中には多分神様が入ってるらしいんだが、誰も中を見たことないんじゃないかな。で、回された家の人は小さな神社に夕方行って火を灯してお祈りする。終わったら箱を次の家に回すというしきたりがあります。怠ると火事が起こるって年寄りが言ってたな。小さい頃その箱を開けてみたかったけど怖くてやめた。今でもその箱はぐるぐる町内を回ってる。328番7C、島根県民だけど312の言ってる箱は普通にあるよ。うちの町ではお客さんと呼ばれている。各家を順繰りに回って来た家は1年間なんだ、人弁に加わるっていう字で、かせとかいう字のかなんだけど、1年間まあそれをしないといけない。よくわからないけど疫病を流行らしたりする客人が入っているらしい。隣の町ではもっと厳しくて、役目に当たった人は1年間仕事もせずに守る。1年間何も持てずに森をして、結構極限状態で、最後裸で海に入るんだけど精神的にやばい感じになるらしい。さすがに今は働いてもいいらしいけど、島根って結構異常なのかな。329番7C、人弁に加わるっていう枷のかとか、森ってのは具体的にどんなことをするの。自分は岐阜の片田舎育ちだけど、そんな風習ないな。330番7C、うちに来たのはまだ小さい頃だったから忘れたよ。普段は暗いところに置いておくのか。なんか忙しくしてる時もあったけど、去年は友達の家だったから会ったら聞いてみる。やっぱり他の県ではこんな風習はないのかな。そういえば他県の人が柏じゃねえか、これなんだ、柏っていう字っぽいけど違うのかな。これはなんか漢字が難しくてな、というか漢字が難しいというよりも俺が知らなすぎだっつのがあるんです。あ、間違えちゃった。違う、余計な、なんで辞書検索しようとしたら間違えて動画を押してしまった。狛犬だ、やべえ、狛犬も読めない。行きましょう。やっぱり他の県ではこんな風習はないのかな。そういえば他県の人が狛犬の写真撮りに来て、多分怒らせて足が立たなくなったことがあるんだけど、狛犬はどっちかっていうと怖いのにって言ったら、神様と付き合いがあるあんたらが変って言われた。で、335番7C、島根のどこ出身だ。337番7C、出雲地方です、海の方。雑談っぽくなって言い忘れたけど、被差別部落は関係ないんだわ。この町かと思った人ごめん。箱も小箱じゃなくて結構でかいです。小箱があるとしたら自分も多分山の方なんじゃないかと思うよ。341番7C、なんかここと接点ありそう。お客さんイコール荒神様。ブログ、これは飛ぶべき。お客さんってかすごいね、ぐるぐるぐるぐる回さなきゃいけないのか。引っ越せねえじゃん、もうそこでずっとあれなの。次、女が継ぐ味方様。7箱目、桃立ち。女が継ぐ味方様。626番7C138、7仕草、の書き込み貼り付け。昔人飼いを子供取り小鳥と言ってた地域があるかも。お前の地域では子供寝かしつける妖怪になってるみたいも。小鳥箱は桃立ちの家がそうだも。こいつ全部持ってつけんのかよ。書き込み最悪だ全部語尾がもだ。いきます。小鳥箱は桃立ちの家がそうだも。 名前は違うがも、たば桃立ちんとこでは女が継ぐんだって言ってたも、にでも話見た時はビビったも。ムカつくなこれ。154番138、北の方は古い風習がよく残ってるって聞いたけど、すごいも、なんでこいつもなんだよ全部よ。蔵もない普通の家の漏れからすると、ここの人たちの刀話もすぬごいかも。悪いことして蔵に閉じ込められるとかあったかも。152番138、続き、桃立ちんとこでは女の子が継ぐと聞きましたも、素質があるなら男の子も継げるみたいだけど、いつも女の子なんだって言ってたも、ちなみに本人ぬごい嫌がってたも、嫁の口がなくなるんだそうも、お家もその土地では何かあると頼られるそっち関係のお家だそうですも、女の子は触るとダメだと2の小鳥箱にあったから、話し読んだ時はもとなったも、何が違うのかわからんも、でも味方様は箱で小鳥箱に因縁話があるそうも。627番、ちょそいつら何語、桃立ちってなんかエロいも。で628番7し、もったんコピペされとる、なんだそりゃ、全然意味わかんねえよ、もも言っててよこいつよこう、しかもさ、ほとんど、なんつうの、ぬごいとか言ってんだよね、すごいよさ、なんか全部さ、なんかまみむめもとか何ぬねののさ、なんかうねうねした書き方するもんだからさ、てめえっていう、おめえ箱の中入れたるぞっていうで、ジータレスミ550番、こっちの地方にも回覧板っていうものを回さないといけない風習あるよと。ああ、うちもある、回覧板。回覧板ってね、なんかやべえんだ、近所ぐるぐる回さなきゃいけないんだあれ。それでまた戻ってくんだよねあれね、やべえっていう子供会の話とかあるんだよで551番、ゴピうっせえと。だって女の子とか言ってんだもん、最初女の子って、女の子なのかと思ったら女の子って多分言ってんだよねこれね、当然ぬごい嫌がってたもんとか言ってんだもん、だってすごい嫌がってたよっていうことだと思うんですけどね、ちょそいつら何語って言われてるしね、桃立ちってなんかエロいもんって、お前も映されちゃってんじゃんっていう、桃立ちってこれ友達でしょこれムカつくなこの書き込み、なんでこれ星マークついてんだよ、だけどよ、読んじゃったよ。で552番、イサモ出た、モが映っちゃいましたよ、はい全部モカやん。で、次、九州の箱と四国の箱、箱多いな7箱目、九州の箱四国の箱、762番7し、これ見てゾッとした、うちの家系にも似たようなものを、祀ってるネタではないと思う。764番7し、続き、そもそも親父の家は原石とかの家系らしい、家系図ありで、箱についてだけど本家から伝わったもので、確か九州の方かな、先祖の怨念が詰まった箱らしい。俺の家系は B 地区出身なのかと思った、原石じゃねえの、うちの箱イコール小鳥箱ではないと思うけど、一からレス見てるとよくある話なのかね、期待外れかもしれないから言いたくないけど、俺この箱開けたことあるよ。765番7し、箱の中に何入ってました。768番7し、今から考えたら指の骨だったのかな、何本も入ってた、あと木で作った馬とかおもちゃみたいなものがいくつか、つまらんエピソードだけど、その後は特に体に変なかったよ。771番7し、おいおい、そこで終わりかよ、親父さんに詳しい話聞いてくれよ、こっちはパンツ脱いで待ってんだよ。772番、ちょパンツの脱ぎどころが違う違う。774番7し、まあそれくらい興奮して待ってるって比喩だ、理由はこのスレで新たな展開に期待してるわけがあるんだな。幼い頃祖父の家で似たものを見た記憶があるからなんだ、創作じゃないけど幼い頃の記憶なんで、スレ汚しだったらスルーしてくれ。当時我が家は風呂もない 借家に住んでおり、母方の両親の家が近かったので風呂だけに入りに毎日のように母方の実家に通ってた。母方の祖父は佐賀県の出身の次男坊、祖母は四国出身の天涯孤独なみ。二人は福岡で出会い家庭を持ち、週終わりの住処を待った。それが母方の実家。毎日通う祖父の家には不思議なタンスがあった。776番7市。そのタンスは人があまり近寄らない寝室の隣に設けられた3畳ほどの小さな部屋にあった。今でいうウォークインクローゼットくらいのサイズの部屋だ。他には何もなくタンスのみ置かれていた。そのタンス、何が不思議かというと、生活に関するものが一切入ってないんだ。セルロイドの人形や子供の卒業証書程度、思い出の品だけを入れるにはデカすぎるし、部屋まで作る必要はないよね。実家を飛び出した二人にそんな特別な部屋を作る余裕はないし、生活スペースの確保が優先だったはず。小さな平屋の家に謎の部屋が存在してた。幼い俺がそんな不思議な部屋に惹かれないわけがない。毎日のように物色してた。そのタンスにある30センチメートル四方の取っ手の外された扉以外は。777番7市。その扉、取っ手があった形跡はある。明らかに取っ手を外している。幼い俺には取っ手のない扉を開ける手段がない。開けてほしいといえば開けてくれるのか、怒られるのか。俺は自分で開ける方法を選択した。定規を扉の隙間に突っ込んでバールのようなものでこじ開ける方法を選択した。母より先に風呂から上がり、準備した定規でタンスの扉をこじ開けた。中には絹の風呂敷みたいなのに包まれた木で作られた正方形の箱があった。中身は見ることができなかった。なんだか怖くなって急いで元に戻したのだが、直後に大怪我をした。慌てていたのかもしれない。寝室の扇風機に足を挟み、膝に一生消えない傷を負ってしまった。もちろん扉をこじ開けたことはバレた。その後も左足に怪我が多発した。あまりに怪我が続いた。俺は左足の切断も覚悟しなければならないほどの負傷と、傷による腐食が進行していた。もう足を諦めていた時、両親が祖父母に何かを相談した。詳しい内容は覚えていないが、箱は関係していた。祖父には戦死した兄がいて、本来なら彼が箱を管理するはずだったこと。箱の管理は男がするはずなのに、次男である祖父は箱の管理について教えてもらってなく、祖父が人目につかないタンスの中に隠し、取っ手を外し無理やり封印してたこと。それらを考えた結果、祖父の実家にタンスごと送ったそうだ。祖父はもういない。祖母はかろうじて生きてる。俺の左足もまだ健在しています。終わり。ジータレスミ553番。小動物が入ってました。箱、小さな箱、そういうこと。小動物、こう昨日もそういう話しなかったかなんか。小さな箱には小動物が入ってましたっていうね。何入ってたのっつったら小動物っていうね。餌与えてねえじゃん。はい、次。中国地方、こそぎ、女が継ぐ箱。なんか女と女子供はダメですよっていうやつもあれば、女性が継がなきゃならないってやつもあるんですか。話でね。で、行きましょう。7箱目、こそぎ、女が継ぐ箱、中国地方。941番7市。小鳥箱とは関係ないと思うんですが、先日友人から箱について興味深い話を聞きました。これはここに書いてもいいんでしょうか。すれ違いなら退散します。とりあえず書いてみます。すれ違いだったらすみません。 小鳥箱がネタかどうか怪しんでいる方もいるみたいなので叩かれたりするかもしれませんが、この話は小鳥箱とは違う話だと思うので、その辺は理解してください。話をしてくれた友人の許可は取ってありますが、話を聞いた後に何があっても自己責任でと言っていました。特に男性は。1ヶ月前、私は高校の時の同級生2人、かっこ N と J としますと半年ぶりに飲みに行きました。しばらくはたわいもない話をしていたんですが、その時ふと小鳥箱の話を思い出して2人に話して聞かせたんです。 J はへえすごいね、それって本当なの？と興味津々のようでしたが、 N はというと少しうつむいてテーブルを睨みつけるように黙り込んでいました。小鳥箱には結構えげつない内容も入っているので、過去作り方とか気分でも悪くなったのかなと思い、 J と心配していると N がぽつりと言ったのです。 N H は私、この書き込んでる方のこと。その話はあまり人に言わない方がいいよ。本当かどうかは知らないけど似たような話知ってるから。私え J 似たような話って。続き N それは言えないけど箱使って人を呪うっていうのは共通してる。 J 教えてよ、気になるじゃん。けれど N は固くなに話すのを拒否。正直その話にはすごく興味がありましたが、 N が今にも泣きそうだったのでそれ以上聞くのはやめました。 J もそんな N の様子に気がついたようで、ごめんねと言って引き下がり、その話は打ち切りになりました。ですがその後の席の雰囲気はなんとなく重たくなってしまい、時間も早いうちにお開きとなり、私たちはお店を出ました。 J とはその場で別れ、私と N は駅に向かって黙って歩き出しました。5分ほど歩いて駅が見えてきた頃、それまで黙っていた N が突然、 H さっきの話聞きたい？と聞いてきたんです。なんて答えようか一瞬迷いましたが、私は正直に聞きたいと言いました。 N はそうと一言つぶやいて、じゃあどこかお店入ろう、時間大丈夫だよねと言って私の手を取り、近くの居酒屋に入ったんです。平日だったので店は空いてました。私たちは一番奥の座敷に座り、飲み物とつまみを適当に注文し、それが来たところで N がポツポツと話し始めました。次からは N の言葉だけで書きます。ちなみにところどころ保管してます。過去言葉尻とか話の筋は合ってると思います。 N 私が中学生の時だったと思う。夜ご飯を食べてからお母さんから話を聞かされた。 H はさっきの話を小鳥箱って言ってたから、それとは関係ない箱だと思う。お母さんはそれのことを小葬儀って言ってた。これくらいの箱で、かっこ N が両手で作ってくれた形を見る限り、だいたい10センチメートル四方の正方形の箱みたいです。黒い箱。釘とかは全然使ってなくて、組木っていうの？木をいろんな形に削ってはめ込むやつ、あんな箱。N。箱の上には、お札が十字に2枚貼り付けられてた。十字。この箱がいつ作られたのかははっきりとわからないみたい。でも母方の方から代々伝わってきた箱で、その家の長女が箱を受け継ぐんだって。箱を継ぐ前に長女が死んだら次女に、次女が死んだら三女に、一度長女が継いだ箱は長女の子供が継ぐ、次女が継いだら次女の子、仮に長女の子供が箱を継いだ後子供ができないうちに死んだら、死んだ子供の母親の妹が継ぐことになる。箱を継ぐのは必ず女の子で、男の子には絶対にこの箱を見せてはいけない。触らせようものなら触った相手も箱を継いだ方も呪われる。それには必ず死がついてくるって。私はもし女の子が生まれなかったらって聞いた。そしたらお母さんは言ったの。この家の女が産む一番最初の子は必ず女の子で、それは約束だからって。その約束っていうのが誰とのものなのかは聞いてないけど、実際今まで一番最初に女の子が生まれてなかったことはないんだって。で N、 ちょっと気持ち悪い話になるけど、箱の中には子供の手足の爪と一房の髪、 へその緒と刃が入ってて、それは人を呪い殺す時の道具として使われてたみたい。もちろん中を見たわけじゃないから本当に入ってるかは知らないよ。今時呪いとかバカらしいよね。けどそれを話した時のお母さんは真剣で、私はすごく怖かった。その時箱は見せてもらっただけで触ってないよ。箱を継ぐまでは触っちゃいけないんだって。その箱を作った目的とか作り方の保管の仕方とか他にも聞いたけど、それは内緒ね。箱を継ぐのは二十歳になってから。私長女でしょ。二十歳の誕生日にその箱を継いだんだよね。952番続き N。 今のとこ別に何も起きてないけど、今日 H の話聞いて怖くなっちゃったよ。大まかに書くとこんな感じです。私と N はその後しばらく飲んで帰りました。まさか身近にこんな話があるなんて思ってなかったから、かなりビビりました。ちなみに「こそぎ」とは「子を殺すぎ」「こそぎ」と書くそうです。長文すいませんでした。957番、7し、なんかネタ以前のニュースやリンク貼られてもな、もう少し信憑性を持たせてほしい。で958番、941は小箱さんで、959番、犬神って前に映画であったやつですか。それにも箱は出てくるのですか。名前は知ってるんですが見たことないのでよくわかりません。でそうなんですよね。なぜ男の人を近づけちゃいけないのかとか詳しいことを話してくれなかったのでわかりません。で私は小箱氏ではないです。960番、七市、そのお友達はどこの人。961番、あまり詳しい地域は言えませんが中国地方に住んでます。で962番、七市、犬神かも。963番、七市、文章が小箱さんに似ているからでしょう。同じ話の、話者、同じ話をするものが続くのにいちいち話す人のイニシャルを書き込むところとか。で964番、すみません、携帯から打ったのでああやってイニシャルつけた方が見やすいかなと思ったんですが、小箱氏がイニシャルつけて書いていたのが自分的に読みやすかったので、私は小箱氏ではありません。混乱させてすみませんでした。以下ロブに戻ります。なんかお階段のルール美学がね、全力で乗るっていうね、全力で乗る、乗れないやつは去る、去らないっていうね。そんなの書き込まれてもねみたいな。で、次 N 県。 N 県か、少ねえな N 県。もうあっちかあっちしかないじゃないか。で、N 県吉報、7箱目、吉報。967番、七市、似た話なんだけど、うちらの地筋の者たちの間で吉報って呼ばれてる箱があるんだけど、これって小鳥箱の一種なのかな。漢字で吉報って書くらしい。非常に、なんて言ったらいいのか、画像見てこれはなんて言ったらいいのかな、うなる、うなる、うなる、何これ、うなるでいいんだっけ。あ違う、うなるじゃないな、うなるでもないな、これ吠える、吠えるか、吠えるでいいのかな。きつ音とかのきつ、声を出して笑う様、きつきつとか書いてありますけど、発生期間に痙攣が起こり第一音が円滑に出なかったり、ある音を繰り返したり伸ばしたりする言語障害のことをきつ音というらしいですが、そのきつ音のきつに、もう一つは吉報のポーですけども、これもまたですね、説明のしづらい感じでですね、封印の封みたいな字を書いてですね、下にですね、幅っていう字、簡単な方の幅、パン、宝女の宝ですね、はい、 長かったです、すいません説明が。ジータレス読み、ちょっとここを始める前に554番、この板の美学はどんなものですかと。美学ない。ジータだし真面目に返してもしょうがねえな。何か返さないといけないと思ったけどねえし、何か決めてください。じゃあ554番さん、何か頼みました、何かこの板の美学を、美学っていうか ルール的な感じ、うん、こういうスタンスで行こうぜっていうね、で行きます。うちらの血筋の者たちの間で吉報って呼ばれてる箱があるんだけど、これって小鳥箱の一種なのかな。漢字で吉報って書くらしい。詳しいことは知らない、見たこともない、ただ話が伝わってるだけかも。女が近寄ると良くないことが起きるって言われてる。流産とか不妊になるらしいよ。おばあちゃんが死ぬとき、俺が吉報様をあの世に返してやるって言ってたらしい。968番七子、祈祷師とかの特殊な血筋に対して、あ違うわ、969番七子、うわ来たこれで、970番七子、どうせガスなんだからワクテカするだけ無駄だよ、でも詳細イボンヌ。975番七子、八戒はで、977番七子で、おばあさんは吉報を始末できたので、978番、いえいえ普通のうち N 県に多い M って名字だから周りに血筋のものが多く住んでるだけっす、でガセですから詳細なんて聞かないでくださいね、で発火は聞いたことないで、吉報始末できたのに対して、さあどうなんでしょう、お兄様が詳しいんだけど身近な因縁は語っちゃいけない、だってあんまり話したがらない、お母様も言うたびに話す内容が少し違うから当てにならないんだけど、うちが聞いたのは吉報のあるうちは女郎雲も、いや、女郎雲も寄りつかないからなんとなく分かっちゃうんだって、あと箱と書いたのは間違いみたいだった、箱ってもんじゃなくて切り株をくり抜いて四角くしたものに和紙を巻いて麻縄で縛ったものなんだってさ、うちが知ってるのはこのくらい。切り株をくり抜いて四角くしたものに和紙を巻いて麻縄で縛ったもので、980番七子、写真に撮ってウプとかはできない、まさかネットを伝って呪いがばらまかれるということもないだろうし。で981番、だってうちは見たことないんだよ、話だけ、もしかしたら親族間の小さな伝説なのかも、実話じゃないって可能性大だと思う。で吉報はさっき言った漢字難しいので吉報って書くらしいけど、紙には父の知らせの吉報、いい知らせの吉報と書けば呪われないんだって。おばあちゃんの話だって直接聞いたわけじゃないんよ、死んだ後思い出話としてお母様がそういえばおばあちゃん自分が連れていくって言ってたねと話してくれただけで終わり。ジータレスミ555番、足をビローンとして聞く、なんだ足をビローンっていうのがものすごい、なんつうの、俺はもういつもそういう風にやってると思ってる、今正座だよ俺、正座プルプルしながらやってんだよ俺、足出たすごいっしょ。正座だよ、正座して上に石乗せてんだよ、出た石積み拷問、ガチャンってね石積まれてくわけですよ、ハケハケってね、腕をね後ろに縛られてね、正座させられて上に石乗せられて喋ってるんですよ、だってびっくりでしょ、足をビロンとして聞くとかね。確かにねそれぐらい調子じゃねえや、なんだリラックスしてやってるっていうのはありますけど、もう普通の素の自分のトーンと変わりませんからね、リアルであってもこのトーンですよ、絶対何にも変わりません。で行きましょう、7箱目最後の話、1メートル四方の箱でかっ 987番7C、小箱さんという人はどこに行けば会えますでしょうか。本当に困っています。助けてください。私の家は昔からある神社なんですが、私はそこの次男に生まれました。神社の敷地には絶対に近寄ってはいけない場所があり、防空壕のようになっているんですが、入り口は鉄格子で入れないようにしており、子供の頃から近づいてはいけない場所とされていました。あ、そうか、これなんて読むんだこれ。俺ずっと宮地宮地っつってたから、これ絶対宮地じゃねえな、これ球児、宮の司って書いて、これなんて読むのこれ。出た、宮司か。そうか、俺これなんか名字なのかと思ってた。やばい、重症で行きます。入り口は鉄格子で入れないようにしており、子供の頃から近づいてはいけない場所とされていました。宮司をしていた父親も2年ほど前に病死し、兄も私も家は継がず、すべて取り壊し鳥居が残っているだけでした。その敷地に道路ができることになり、土地も売り払いましたが、建設途中で例の防空壕のようなところを取り壊していたら、中に1メートル四方の箱が見つかったと連絡が入りました。この所有権は私の兄になるのですが、兄が遠方にいるため私に取りに来てくれというので行きました。その箱は四方にお札が貼られており、怖がりながらも中を開けてみると、その四方にまた小さな箱が4つ置かれており、その箱にもお札が貼られておりました。その四方の箱の真ん中に古びた本みたいなものが置かれており、その表紙には門外不出の書と書かれていました。中を見てみると、何やら体の一部の絵みたいなものが書かれており、読みにくい字で〇〇作法とか罪人の血がどうのこうのと書かれているのです。それは10ページにわたり1の書から10の書までありました。ネットで小鳥箱のことを知っていましたので、もしやと思い確認したところ、小箱さんが書かれていた作り方にそっくりなんです。私が思うに、小鳥箱の作り方を封印するために、小鳥箱を四方に置いて絶対に人の目に触れないようにしたのではないかと思います。あまりに怖くなり、その現場はそのままにしておりますが、夜も眠れない状態です。どうにかこれを処理する方法を知りたく、小箱さんに会いたいです。お願いします。27番7市、すいません、小箱さんに助けを求めたものです。2チャンネルにあまり慣れてないもので、ここを探すのに時間がかかりました。いろんな意見が出てるようなので、一部に答えます。神社の存続については、この地域自体が過疎が進んでおり、近所からも特に問題はありませんでした。あと、うちの神社はいわゆる稲荷神社等の有名な神を祀っているのではなく、昔この地域を治めていた豪族が子孫繁栄を祈願して作ったのが始まりとされ、神社の名前も私の名字もその豪族と同じ名前です。全国的には非常に珍しい名字ですが、私の市では多い名前のため。28番7市、神社の名前を出すのは遠慮させていただきます。あと、これは信じない人には別に信じてくれなくても構いませんので、とにかく小箱さんの話を聞きたいだけなんです。本人かわからないけど。と。475番7市、以前こちらに書き込みをさせていただいた神社のものです。いろいろご迷惑をおかけしましたが、なんとか別のところで小箱さんと連絡を取ることができ、事なきを得ました。こちらの方には大変迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。27の書き込みが2006年3月25日28の書き込み3月25日なのに対して、なんとか事なきを得ましたというのが6月13日。2ヶ月以上経ってる。で終わりなんですけどね。7箱目終了。ジータレスミ556番、宮 宮に司と書いて宮司ですと、ですって言われたの遅かった、もっと何回か出てるやつで俺全部宮司宮司って気がする、多分宮司とは言ってません。言ってよという感じ、言ってくださればと、はい、というわけで意外といいスピードで いい感じのペースじゃないのと、7箱目終了で、次8箱目、やべえ8回だ、2つだけ、島根ダムの底の箱、俺これ読んだの、これあれ読んでねえや、まあいいや行ってみよう。8箱目、ダムの底の箱、島根、やっぱりなんだあっちの方なのか、多いのネタの人もそっちで書いとけばそれっぽいからって書き込んでんのかな、そういう風に、うん、じゃあ行きましょう。8箱目、ダムの底の箱、島根、23番7市島根スレより、41番7市、親父に箱って聞いたことがない、聞いたことないか尋ねてみた、箱って聞いたことないか尋ねてみた、箱の話はいくつかあるが県の小鳥箱となるとわからんらしい、親父の里は山間部に位置しているから、かなり昔は口べらしがどこの家でもあったそうだ、どこの家でもあったそうだ、んで子供の遺髪とかを霧の小箱や袋等に入れて、親はそれを肌身離さず持っていたらしいよ、旧家の蔵なのでよく見つかって不思議なことが起こるらしい小鳥箱みたく強力な呪いはないみたいだが、それでもあまり気持ちのいいもんではないだろうな、それとこれは仕事の取引先の作業員に聞いた話なんだが、かなり前ダム建設するとき湖の底固定になる予定の廃村をいろいろと物色したらしい、当然人はいないけど家具とかが残ってるとこもあったらしいから好き勝手に持って帰ったらしい、ただお札と貼ってあっていかにもなものはさすがにやめたそうだ、でも細工物の木箱かっこ中身が入っているらしいけど開けられない、大きさはタバコの箱くらいにはかなり興味を惹かれたらしく持って帰ったらしい、46番7市で持ち帰ったその日から不思議なことが起きたらしい、真夜中になると枕元で子供の話し声がしたり、パタパタと走るような音がしたそうで、他にも金縛りとか着物の子供の姿が見えたそうです、それでその人はさすがに寝不足になったりしてとうとう事故を起こしてしまいました、幸いに軽い怪我で済み、その人は箱を元の場所へ返しに行ったそうです、今でもダムの底にあるかもしれないですよ、誰か探しに行きませんか、ダムの底にどうやってという形、はい、で次島根県松江市鹿島町小鳥箱、細かい町名町名まで入ってるぞ、でジーターレスミ557番、コラボ企画はまだですかと、はえっつの昨日はその一段階目、自分がこれやってみたいなっていうのがあるんですよしか話してねえのに、まだですかって、どんだけ段階踏まなきゃできねえかっつの知らないんで、まあっていうね、しかも俺仕事で帰ってきて配信してんだから全然話しかけてもねえよ、しかも誰にやってほしいかっていうのすらまだ決まってないですからね、ある程度ね、この中からっていう形になるからもうほとんど決まったようなメンバーになっちゃうんですけどね、うん、まあまだですかと言われてもなんだかんだでいつやれるか分かりませんしね、もしかしたらやれないかもしれませんし、うん、 でもね、最近ね、あれなんじゃない？あの、自分さ、あの、配信は聞かないんだけど、スレは見てるんですけど、本スレ、避難所ともにね。あの、あんまり配信やってなくね？あの、頑張ってやってる方は いるんですけど、こんだけ人数いるのに、同じ人の名前ばっかり見る感じ？大体。最近。っていう感じじゃない？だからさ、なんか大丈夫なのかなっていうね、呼びたくてもこれじゃちょっとあんまりあれかなっていうね、して気がしちゃってね、今の時期はダメかなって感じはしますね。なんとなく忙しいのかなっていう、まあ自分も別に忙しくないわけじゃないんですけどね。で、行っちゃいましょう。8箱目最後、島根県松江市鹿島町小鳥箱657番7市。モレ、島根県西部に在住。80歳になる近所のばあちゃんから小鳥箱の話聞いた。で、期待に添えるといいんだけど、近所のばあちゃん20年くらい前に松江市鹿島町〇〇、かっこ、旧八田場郡、八田場郡鹿島町〇〇に住んでたんだって。その近所に昔学校の先生してたっていうばあちゃんから小鳥箱の話を聞いたって教えてくれた。そのばあちゃんは物知りで小鳥箱のことも深く知っている様子だった。ばあちゃんが言うには小鳥箱イコール小鳥が入るくらいの小さい箱イコール子を取る箱ということらしい。子供を間引きにしてその箱の中に入れてたって。爪や髪の毛を入れて蔵に置いていた。7個まで置いてあったとか。詳しく聞こうとしても相当口が固いらしく、あんま教えてくれんかったって。やっぱブラック差別というかその地区だったみたいだと近所のばあちゃんが言ってた。未だに土葬なんて頭に白い三角のやつして近所の人が穴掘りするって。でも俺は小箱氏の話してた内容をばあちゃんに話したら、箱がパズルみたいになってたみたいだよと言ってた。なぜ詳しく教えてもらえんかったから、いろいろ質問しても答えられんでと、ばあちゃん。きちんと整理してから書き込めばよかったんだろうけど、まとまってなくてすまそう。で、668番、続き、箱は本当にあるんじゃないかと思う。近所のばあちゃんもボケてないし、嘘ついてる感じじゃなかった。逆に、なんで小鳥箱のこと知ってんのと言われた。鹿島町なら、沖ノ島にも近いしビンゴかなと思ったんだけど、その学校の先生してたばあちゃんが生きてりゃ話を聞きたい。絶対に教えてくれるんだろうけど。で、678、続き、おはようございます。今日も近所のばあちゃんに話を聞いてみる。鹿島町に住んでた時、近所に寺があったって言ってたし、夕方に書き込めるかと思いますと。で、693番、続き、ばあちゃんに聞いてみたんですが、やはり昨日と同じで進展はなかったです。すんません。ただ近くに女を祀った神社があったとのこと。出雲から偉い坊さんだか神主だかが来て一日祭りがあったとか、ちょっと変わった雰囲気だったと話していました。蔵の件ですが、鹿島町のその地区にはそこそこの家柄の人たちが多かったと。蔵も2階建てで階段があったのを見たと言ってました。扉も二重三重になってたって。そういう蔵のあるそこそこの家柄の人が町内を仕切っていたみたいですけれど、子供を間引かないと裕福な生活を維持していけない、だから間引いてたって。何が何だかわからんなってきた。なんかかき乱したみたいで申し訳ないです。ごめんなさい。で終わり。ジータレスヨミ558番、新しい生活が始まった人もいますからねと。うん、そうね、新しい生活が始まって5月、まあ6月入ってくると、まあやっぱり2ヶ月ぐらいやりましたから、まあ慣れてくるところがあったりね、馴染んでくるところですよね。仕事だとまたちょっと違うんですけどね。仕事だとこっからですよねこっから厳しくなってくる感じですよね。あ、やべえ、少しやめたくなってくるっていうね、 そう山を越えるかどうかの、ここで面白くなるかやばいってなるかね、俺やばいってなったけどだけどなんとか必死で耐えたけどね。うん、配信してたのも良かったと思う。なんとかそれで気を紛らわすっていうのがあったんで、別世界って感じなんで配信の方は。で12時になった。で、8箱プラス1箱目、つまり9箱目はですね、8プラ1はですね一つも星マークがついてませんのでこれは飛ばします。で8プラ2箱目は、写真ありの話が出てきます。これを今度やろうかなと。8プラ2箱目、8プラ3箱目がなくて8プラ4箱目、8プラ4箱目が投げで、8プラ5箱目以降はこちらって書いてあるんだけど、8プラ5箱目で一応終わりらしい。お、そうすると意外と俺早くこれ読み終えそう。他にも話ってあんのかな。多分んなもんだよね。で559番、やばいって思ったところで救急列車と、うん、99人の最終電車だから、もうそっちの方に逃げてたの。そうしたらね、だからもうなんつうのかな、疲れてもやってたのはね、多分ね精神的にね癒されたかったからだと、ストレス発散っていうね。そうだからもうね、熱々の時期でしたよあの時は。もうすごかった。もう分かんなかったかもしれないけど、配信聞いてても荒れてたわーっていうね感じ。はい、というわけで、この辺で終わりにしようかなと思います。次回は8プラ2箱目から、今日配信どれぐらいやった俺、1時間20分毎日1時間ぐらいやってるじゃない、ペース的には。毎日までいかないけど、でもかなり俺頻繁にやりますからね。だからもうすごいよ本当。何がすごいかよくわかんないけど、なんだかんだでいきますからね自分は。はい、つうわけで ありえねえだろその書き込み。560番、って書いてあるんだけど、ものすげえさ不満なんだけどみたいな書いてあるけど、俺毎日行ってんだぜ、おかしくね、どう考えても毎日行ってんだよ俺。しかもそれでアップしたりしてんだぜ俺、ちゃんとそうやってさ。でもさ、なんだかんだでありがたいのがさ、落としてくれる人が一人は絶対いるのね本当にね。まあこいつが上げてくれたから落としてやろうぐらいの人かもしんないけどさ、あげたなら、じゃあ1でも、0じゃかわいそうだからよ、1入れてやっか、みたいなね、かもしんないですけど、とりあえず、その、うん、落としてくれ、まあすぐね、消してるかもしんないけど、まあ一応落としてくれてるっていうのはありがたいですね、一応。まあアップしてて0っていうのは、まあ悲しいことではありますからね、はい、というわけで、って言われても、だってさ、次はだって8プラ2箱目投げべ、確か、さっき見たけど。そうでもなかったか？ 8 プラ2箱目は、あ、3つだ話。でも3つやってたら1時になっちゃうだろう。ならないな。ならないけど、また俺、仮眠してから、来たからね、寝てないじゃねえや、風呂入ってないかな俺。はい、ね、そういうことだから、って言われてもですね、終わりですよ。明日もできるかどうかは分かりません。もうぐったりって感じで、全然もう寝ちゃってるかもしれないですけどね。てか、ありがたいですね。 なんだろう、ゲーム配信とかあれよりもこういう方がいいのかな。うん、自分は561番1時ちょうどいいじゃない。意味わかんねえよ、ちょうどいいって何。あと1時間もあるよ。1時から俺今度風呂に入り始めたら俺寝るの何時。俺5時起きだぜ、俺毎日タフだな、俺本当にタフだよ。こんな若い時にしかできませんよ、これ。こんなペースでの配信は。知らねえよ、562番。大丈夫、まだ眠くないから俺。知らねえよ、そんなの。大丈夫じゃねえ。いや、アンさんは大丈夫かもしんねえけどもと。562番さんは大丈夫なんでしょうね。まだ眠くないからだって。寝ろよ。ね、寝た方がいいよ、もう。ていうか別に、俺が辞めたところで、やってる人いるじゃない ?GRJ の方。そっち行けばいいんじゃないの?うん。でも相変わらず、本スレじゃないのね。本スレいないんだね、やっぱりね。で、563番、雑談が一番って指さされてんだけど、すっげえこっち見てんだけど、今、自分と目が合ってるんですけど、すっごいね、じーってね、雑談が一番って言われてもですね、別に話すことないし、564番、電話は2番っていうね、雑談1番、電話は2番ね。3時のおやつは文明堂ですか。これ、てか最近文明堂のカステラの CM ってやってんのあれ。おじいちゃんが、あれ多分有名な方なんでしょうけど、ね、なんか、奇怪な化け物たちを動かしてますよね。まあ、化け物じゃないんですけど、あれなんだっけな、うろ覚えだから忘れちゃった。あの文明堂のやつってあれなんだっけ、動物あれ何動かしてんだっけ、あの白い全身スーツ着たやつ。忘れちゃった。あれなんだっけかな、犬じゃねえ、猫でもないよね、あれ。なんだっけな、あれ。何者だっけかな。なんか全身スーツ着てたり、なんかやばいようなやつが動いてたと思うんだよな。てんって。やばい、あっちの方が怖い。なんかあれがね、笑いながら動いてるのをね、後ろでね、おじいちゃんが笑いながら動かしてるっていう絵を思い浮かべるとなんか怖い。小鳥箱を上回る怖さがありますよ、なんか操られてる、あいつらがっていうね。なんで俺雑談1番電話は2番でこんな話してんだろう。余計な話だよな、どう考えても。なんとなくね、文明堂のカステラ思い出したからただ言ってみただけなんですけど。そうだな、文明堂のカステラの CM なんてやってなかったらもう知らない人とかもいるのかな。平成生まれは平成生まれ知らなそうだな。ね、正月ぐらいになるとずっと使い回ししてる古い CM とかありますからね。まだこんなやってんだみたいな、伊達町とかね、伊達町とかのやつはすごい CM 古いですからね、使い回しっていうね。そう、あれとか見てるとね、新しいの作ったらどうと思うんだけど、すごい古いわこれっていう。なんで古いとあんなに音質がとかね、どんどんやられていくでしょうから、あんまりね音があれなんでしょうけど、まあもう雰囲気自体がなんか古いの分かるんですよね、すぐにね。で565番、平成生まれじゃないけど知らねと。なんで文明堂のカステラなんてクソ有名じゃないの、あんなの。なんで知らねえんだよ、平成生まれじゃねえのに。そんなの常識だよ、就職活動のあれで常識問題出るよ、文明堂のカステラ。出ないけど。 んで文明堂のカステラ知らないんだ。あれあれ有名だよね、あれめちゃくちゃ。で、566番、半熟ヒーローに文明堂の CM 出てきてちょっと感動したと。ほら、だって半熟ヒーローにでも出てくるぐらいだよ、だって。相当有名だよ、それ。やっぱり。だって、長崎の文明堂のカステラの CM を神奈川にいる俺が見てるってことは、あれ全国で流してるはずだよ、あれ。うん。だから、多分、567番、踊ってたのは白いクマだったけど、あれクマだっけかな、とにかくね、白い何か化け物なんだよ。てか化け物じゃないけど、なんだっけな、あの白いやつ、覚えてね。なんか白い全身タイツ着たね、なんか耳のあるね、そのなんか化け物だったんだよ。なんで化け物ってなっちゃうんだろう。小鳥箱のね、読みすぎですよ俺。全部ね、なんか怖い方怖い方に持ってこうとするようになっちゃってますよ、脳みそが。クマかあれ、あなんかすげえ笑ってたんだよな、なんか笑ってんだよ、すげえ笑ってんだよ、じいさんに操られてんのに笑ってんだよ、あのクマたちが、怖えよ。はい、小鳥箱病ですね。お買い足すれ読みすぎだな、悪い方向に考えすぎてる、なんか。で、568番、しまった、思い出した、4年なのに就活してないと。出たっていうか、それは大当た。それがマジだとしたら、大当たに、終わってないけど大当ただ。頑張んないと、今から。6月になって就活してねえとか、どういうことだ、俺もう6月には決まってたぞ。てか、6月ぐらいになると結構決まってる人出てくるでしょ。早い人はもうさ、なんだ1月とかに決まってたりする人もいたりしましたしね。その前、そう、1月になる前に決まってるやつもいるらしいですからね、びっくりですけど、早い人だとやっぱ3月ぐらいに決まっちゃったりとかで、バラバラバラっと出てくるなって感じになってくるのは6月あたり、6月あたりには結構パラパラ出始めて、で、ヘビーなのは7月、8月まで引きずっちゃうと、あの暑い中スーツで頑張んなきゃいけないですから、めんどくせえと。ねえ、そういうのがありますね。うちにもなんかなんだろう、なんかそういう学生さんが来るようになって、なんでか知んないけど俺が案内しなきゃなんねえみたいな、別にさ、同じ大学の人でもねえのに案内しなきゃなんねえとかさ、そういうの、や、俺2年目なのになんで俺それやんなきゃいけねえんだよっていうね。てか2年目だからやらされるのかな、わかんないけど、だって俺が紹介していいのかやと思うんだけど、そんなやったりしてますね。もうバーッと喋りまくりですよ、相変わらず。ほんと。またなんか今週もあるみたいなのが。来た ?569 番。そうか、来年の2月に始めるわと。データ先の、そうだね。だから今、貯めといた方がいいかもしれない。エネルギーをね。で、1月に、ドーンとね、ドーンと、大学卒業できねえっていうね。大学卒業できる。大丈夫それ。大丈夫それ。来年の2月に始めるのか。来年2月に始めちゃダメだろ、だって。それでも今度遅いんじゃないか、だって。もっともう、ポールポジションで行くんだから、もう12月に決めるぐらいのトーンで行かないとね。そう。そしたら、あれ?周りが一切年下だっていうね。びっくりみたいな。そう、ポールポジション取ってたと思ったら一周遅れだったんですよ。びっくりですよ。抜かされてんじゃん。570番、いざとなったらイサムさんに拡張職人として弟子入りすればいいと。なんだ拡張職人つうの、仕事?仕 仕事か。仕事なんだ。つうか、俺がその仕事知ってえよ。それで金もらえるんだったら。何する人か知らねえけど。でもあまり良くない響きだね。拡張職人でね。で、弟子入りって何？なんかそういう弟子を取る、そういう、なんつうの、職人の制度なんだ。そうやって職人ってついてるから。出た。すごいな、そりゃ。すごいな。いざとなったらっつってるしね。なんだいざとなったらっつうのは。ってわかんねえよ。しかも別に自分がね、職人でもないのにもかかわらずね、弟子入りされてもっていう話ですよ。帰れっつってこっちが拡張しちゃいますよ。逆にね。帰れーって言いながら、出ていけーっていうね。何の話してるかよくわかんない。なんでそういう話になったんだかわかんねえや。なんだっけ、就活の話してから。ああ、今でもマジで就活してる人は大変でしょうね。これ今もう真っ最中でしょ。あっちでこっち行ったりね。571、陰に逃げようと。やべえ、俺と似てる。まあ逃げるって言い方は良くないですけどね。でもさ、陰に逃げようっつって逃げれるっていうのはね、どんだけだしっていうのありますけどね。そう、陰に逃げようってね、確かにね。でもね、陰は陰でまた大変ですからね。でもはっきり言って仕事の方が大変ですけどね、はるかに仕事の方がいろいろ全部上回ってますけどね。どんなポイント取っても、陰はやはり楽ですよ、仕事に比べればプレッシャーが違いますよ、やっぱり。全然プレッシャーとか、やっぱね、陰はね、気楽ですわ、比較的。まあ、研究室とかそういうところでまた、あれ、重みが違うんだろうけど、それでもね、やっぱりね、楽だと思う。楽な方だと思う。でね、陰で逃げてもいいんだけどね、そこで本当に何もしてない、買った場合きついんだよね。ある程度そこでちゃんとさ、もう陰出たらさ、こいつ陰出たやつだっていう風に見られるからさ、向けられる仕事がさ、もうこれ知ってるよねっていうトーンで行くからさ陰出てんだからこれぐらい常識だよね的なトーンで来るから、何もわかんねえで適当に陰入って適当に陰出ると、それはそれでヘビーだったりするっていうね。4年で出てだったらまあ知らねえわなっていうトーンで知らなくてもまあしゃあねえかぐらいのあれなんだけど、陰出てんだからこれ知ってるでしょみたいなトーンだともやっべえってなるから、それはそれで大変なのかもしんない。ちょっと見る目が変わるからね。スタンスが。はい、というわけで話した。無駄に20分ぐらい喋りました。レスがつくと意外と喋れるもんですね。だけどね、びっくりですね。できねえつっといて結構できるっていうのにびっくりですね。はい、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まさか文明堂のカステラのね、話からですね、就活の方に行ってですね、ちょっとした陰の入る入んねみたいな話になるとは思いませんでしたね。572番、無駄ではないです。無駄っていうとね、まあ、ダベリーだから、だっていう字が入ってるんでね、まあ、無駄っていうのは確かにねあれですけども、まあやっちゃったなっていう感じですね。はい、寝よ。またアップして寝たいと思います。結局昨日の配信に関しては、てかやっぱりなんだかんだでどの配信も 別にゲストも出てないし、自分がただこんなトーンでだべってるやつなんですけど、ありがたいことに、なんだ、びっくりするほどユートピアのやつも、結構っていうか、なんつうの、一人じゃないしね、これ一人でも落とす人いんのかなっていう感じだったのに、一人以上ゲストが出てるやつは最低でもなんだ5、6、7人ぐらいかだったと思うけど、自分がこうやってダベってるやつでも一応少なくとも3人ぐらいは落としてくれてるみたいですね。ありがたいですね。ね、普通だったらさ、声のいいさ、そのなんだね、方の男でも女でもさ、なんかあのいい声の方 いるでしょ、いっぱい。それのね方だったらパワーと落ちるんだろうけど、俺のこれの配信にいいのかなと思うんだけどね。それでも一応そうやって落としてくださる方がいるのは非常にやってて、やってる身としてはねありがたいことって、というわけでさてどうしよっかな。どうしようかなってもうやめるんだけど、じゃあレスミジーター573番。まあ大半の人は録音してるだろうから実際は需要数倍ありますよと。ん？需要は数倍ある。でも本当にでもね、ありがてえなと思うのはね、あれなんですよね。自分だってさ、やっぱりこんなトーンでやってると、こんなトーンでやっててもこんだけ聞いてくれるってやっぱすごいと思うよ。自分で言うのも変だけど、だって全然知らない人がただ普通にこうやってるだけでしょ。それなのにさ、ね、50人だもんね。50人、一クラスより多いんだもん。それが知らねえ男の喋ってる適当なダ話を聞いてるというね。そう、ピーク時あれなん、しかもね、昔はもっとだったんだけど、びっくりなんだよな、あの時とか。なんでだろうと思ったんだけど、やっぱり味おかしくなってたのかなっていうね。そう、そういうのあるから、すごいっていうのもなんか変な言い方だけど、なんか不思議だなっていう感じするね。で574番、落とすまでがラジオですからと。そこまで長いね。俺アップする方は早くていいんだけどさ、あの落とすまでか。そうか、じゃあ落としてくれる。てか575番、この板の美学ですから、録音しててもファイルバンクから落とすというのはと。やめてくれっていう、逆にやめてくれそこまでし、まあね、してる人いるかどうか知らないけど、録音しててもファイルバンクから落とされるともうね、俺は本当にね、架空の数字でね、わっしょいわっしょいしてるってことになっちゃうから、俺すごい寂しいわーっていうね、まあ、いいんですけどね、まあゼロよりか嬉しいですからね、やっぱりゼロじゃないっていうのが分かった時、よしってなるから、まあそれはそれで。で、576番、目指せ300人、無理。300人とか無理だわ。どっかで宣伝して、一瞬だけ300人、ボーンって行くのはあるかもしんないけどね。宣伝すればね、どっかでね。多くの人が見るところで、こういう人がこんなのやってんだけど、パーンって乗っけたら、なんだ、ノベリスナーのとこだけ300オーバーしてるんだけど、聞いてる人は、いつもの方々っていうね、のはあるかもしんないですけどね。もうラジがバグんねえとさ、100人超えとかできねえよ俺。こんな声のやつだから、ミケタ無理無理。 577分。じゃあ無駄に50回くらい落としますねと。それは無駄だわ。さっきの話のやつは無駄ではないですって書き込みしてくれた方いましたけど、それは無駄だわ。無駄に50回くらい落とすのは本当に無駄だわ。でも本当に50回落としたら50って出るんだよね。見て見て50って出るんだよね、それね。落とした回数ってやつ。すごいなぁ。なんで聞いてる人数より、落とした回数の方がすげえいってんだろうっていう。落とした回数が200ぐらいいってんだけどっていう。出た？どんだけだしっていうね。そんなね、虚像を見せられてもっていう。578番、例のバグを意図的に起こす方法を考えるしかないなと。なんで幻ばっかりなんだよ。さっきの無駄に50回くらい落とすとかさ。579番、途中でキャンセルしてもカウントされると。知らない。そんなのやったことないもん、自分は。なんで架空の数字をどうやって大きく見せようみたいな話になってんだよ。いいって別に、それは。なんか、なんとかしてこいつを喜ばしてやろうっていうね。架空の数字でいいからっていう。なんだよ、それよ。それだとね、悲しい。もう逆に悲しいわ、それはね。でもどうなんだろうね。キャンセルしてもな、でもキャンセルしたらダメなんじゃない？やっぱり、落とした時にパパパってなるけど、あの時にやっぱカウントされんじゃねえのかなと思うけどね。多分キャンセルじゃダメなんじゃないですかね。で、580番、タモさんのダウンロード数とかすごそうですねと。タモさんって言ってどれだけの人が分かるのか知りませんけど、まあダウンロード数とか、まあすごそうですねに対して、まあすごいでしょうね。だってまず聞いてる人数が違いますからね。聞いてる人数と人気が違いますからね、全然。だからちょっとでも聞き逃したら、ああこれはもう初めからや、なんつうの、聞きたいから、落とさなきゃみたいなのはあるでしょうね。ダウンロード数とかすごそうですねっつうのはすごそうだよ、本当に。まあだってもう比べるもんじゃねえもん俺と。そんなんもう、次元が違えよ。で、581番、アナル拡張ってタイトルがジャンルの欄に書き込んでおけば、釣られてリスナー増えるよ、きっとと。増えるね、一瞬。ウホ軍団が。ね。なんか知んないけど、体中にワセリン塗ってるやつが効いてくるかもしんないですよ。怖いな。鼻息荒いんですよ。鼻息荒い。なんだっけ、ビリーズブートキャンプだっけ。あれずっともう、なんだろう。そこら中に鎧みたいにつけてるやつが聞いてるわけですよ。怖いわ。すごい、もう、甲冑みたいになってるんですよ。ビリーズブートキャンプの甲冑。全身に装備しててね、全身もブルブルしてるっていう。怖い。で、鼻息荒くて、なんかジャンル、てかなんでお前ネトラジ聞いてんだよって話ですけど、体を動かしながらね、マッソーがね、マッソーが聞いてるわけですよ、マッソーが。そう。で、582万、50個ほど回線申し込んでくるわと。一斉に50、もうすごい。だからピンポーンって始まったらボーンって50ついて、すごいなそりゃ。てかね、あの番組上行けば行くほどね、そのなんだろう、一度触ってくれる人が増えるっていうのは実際ありますよね。そこでその落ち着くかどうかっていうのは、その人自身のそのなんだろう、配信の面白さによるんですけど、とどまるかどうかっていうのはね、そうだから。でもあのバグってた時はどうだったんだろうな。でバグってた時ね、あんまりやっぱりね、まあ上行っても結局こんな配信だから、あんまねとどまる人はいませんからね。そうそう、アナル拡張ってタイトルかジャンルの欄に書き込んでおけば釣られてリスナー増えるよきっとと書いてありますけど、多分ね荒らされるね、いろんな意味で。 連れも荒らされる、俺も荒らされるっていうね、怖いわね。どうすんだよ、スカイプでマッソーから来たら、マッソーからスカイプ要請来たらどうしちゃうの、ほんと怖すぎだよ。はい、もう無駄に話した、これ30分ぐらい話したでしょ、俺データ30分ぐらい話せたっていうか、結局これは配信2時間ぐらいになってんじゃん、俺ダメだダメだ、やめるって言ってから長えよ、俺相変わらず。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ノベリスナーとあんま変わらないっていうことは、一応ね録音でもそうやってついてくれてるっていうのは非常にありがたいですね、確認しましたけども。あとね、誰か本スレでやったらっていう、人数が増えてるのにどんどんかそってますよ最近、スレ見る限りは、これじゃスレが進まないねっていうね、そう頑張って俺はジータの方を、はい、頑張ります。つうわけで一応録音ウップしたいと思います。録音ウップしますんで、もし、どうなんだろうダウンロード数50いくかな、まあいかねえな、じゃあ この辺でやめます。もういろいろ切ります。そして配信終了後すぐアップできるので、パーッとアップして、まあ脅してくだされば、くだされば、おかしいな、まあ落とそうかなと思ってる方がいたらですね、まあ落としてくださればいいかなという形ですね。で、リスナー数が全てではないって書いてあるけど、全てじゃないけど、でもやっぱりやる気のもとですよ、と思いますよ。やっぱね、5、6とかじゃきついだろう。ありがたいけどさ、ありがたいよ、それでもありがたいけど、やっぱり多い方がいいじゃない。っていうのはありますからね。つうわけで、終わります。お疲れ様でした。言えてない。言えてないけど。はい。じゃあ、この辺で。企画を考えようとする、考えるというか、そっちの方に力を向けようとすると、配信は一瞬、一週間、二週間は動かなくなる。それぐらい時間を食うことになりそうですね。なので、そうだな、自分が来ない時にはこいつ体調崩したか、企画をちょっと考え始めたのかなっていう感じですかね。多分今の感じだとね、本当に企画の方に力を向けようとすると、配信はもうやろうと思わないね、多分もうパワーがもう持ちませんね、と思うので、そうだ、とりあえず小鳥箱終わったら、じゃあ配信は一旦ストップして、企画の方に力入れてみようかな。まあ、小鳥箱で稼いだからね、もう、録音もいろいろ、もうあれだし、そこそこやったから、やんなくても、まあ、そっちの方に力を向けてもいいかなというのがあるから。でもね、はっきり言って、人数は多めなんですよね。どうやってやろうかな、人数多いんだよな。人数多いからね、 いつできるか分かんないね本当に。うん、しかもまだ誰呼ぼうか決まってないけど人数は多めなんですよね。何人いるんだっけな。でもあ、人数多めでもねえか、いつも通りぐらいか、5、6人かな、5、6人の、リアル配信でのタイプの企画にはなると思うんですけど、録音をアップするタイプじゃなくて、録音アップタイプだと相当 そういう形でもでしようと思えば当然できますけど、それをやろうとすると相当自分がヘビーなんで、うん、そっちの方が時間はかかるね当然ね。編集しなきゃなんねえからな。完成度は上がるだろうけど難しいな。全員の日が、しかもそれな、多分4時間ぐらいは見とかないとダメなぐらいかかるでしょうからね。4、5時間はかかるという予想。4、5時間かかる朗読ですね。ええ。で、5、6人出る。で、そうだね、男も女もトントンぐらいの人数が出るんですかね。一人この人は出したいというのを、その出ていただきたいっていう人は一人は決まってますけど、他が全然決まってません。で、その方たちがあんまり最近配信をしてないので、そのなんだ、話しかけてもうできちゃんとなんていうのかな、うん、時間があるのかどうかっつうのが全然わかんないね。そしたらまた別のこと考えるか。学校側を超えることができるかって書いてあるけど、学校は超えるとしたらもっとデカめのことやねと無理だね。うん、学校はやるとしたらもうあれだね、学校はクラスのやつやろうとするんだったら、もうほとんど全員出さないとダメだ。うん、ほとんど全員出さないと学校はコラボは超えられないでしょうと思うよ。うん、しかもね、そうだな、あの時は第1回だったからまたそれで良かった、なんつうの、プラスアルファがつくじゃないですか、第1回っていうのはね、あるから、コラボ企画のああいう多人数コラボのやつがあるんで、その若干、まあ実際にレイちゃんが頑張ったんで良かったっていうのはあるんですけども、やっぱプラスアルファで見られる部分があるので、やっぱりそれを超えるっつのはよほどいいもんやんねえとというのがありますね。適当にもう人数出てりゃいいっていうのじゃ勝てないよね。ゲロウジズ殺人事件やればいいんだよって書いてあるけど、シナリオライターがいねえよ。シナリオライターが、シナリオライターいるんだったら真面目にそうやって時間があって、その本当に、なんだろう、真面目に、12月後半とか1月頭ぐらいを目指して書きましょうかっていう方がいるんだったらマジで連絡くださいよ。うん、だからで、はっきり言って全員出すのは難しいと思います。だからその方がでも出るのは 7,8 人出さないと面白くない気がする。そうだな、だって完成度の高いやつやろうとしても所詮素人だからね俺は。そうだからもうね、あー、なんかわかんないけどさ、どうなんだろう、ネット声優って方いますよね。 全然そのどういう方がいるとか知らないけど、ネット声優っていう方がいるっていうのは知ってますよ。そのネット声優もう GRJ じゃないですよ、はっきり言ってもうですけど、ネット声優の方ってあれ無料でやってくれるんですか、あれ。趣味なのかな、そういう人たちって。そういう人たち片っ端から呼んでやるっていうね。そういう方たちならでも時間取れんのかな、わかんないけど、そういう方たちを呼んだらすごいよね。そういう方たちを呼んで自分がやろうと思ってる企画のやつの方でやっていただくっていうね、もう全然 GRJ から離れてますね、新たな領域、これが新たな領域。ネット声優を自由に使えるってことはできるんですか。ただじゃねえんのかな、やっぱり金出してまでってのありますからね。だったらせっかく GRJ の人たちがあんだけたくさんいるんですから、その方たちにやっていただいた方がっていうのはあるんですけどやってみようか。でもぶっちゃけちょっと短めのやつでネット声優っていう方にちょっとお話ししてみて、2人か3人ぐらい、2人でもいいんだよね、男の人と女の人をさ頼んでみてさ、なんか掛け合いみたいなやつをちょっとやっていただくってだけでもすごいよね、多分ね。ね、聞いてみたくねっていうのあんじゃん、なんか。だってもうその人たちは相当うまいわけでしょ、声もいいし。自分でネット声優だっつってるってことは相当ある程度自信がないとできないでしょうし、ある程度自信が、そのなんだろうな、ものすごい自信はないかもしれないけど、とりあえず練習はしてるはずだよね、そういうのをね、多分ね、ど素人ではないでしょうから絶対に、あ、一般人じゃないっていう人たちでしょ、だって、やっぱそういうのをレッスンしてるのか知らないけど、まあとにかく練習してる方でしょうからね、そういう方たちにちょっとさ、短めのやつでもいいからさ、ちょっとこれやってくれませんかっつってさ、2人か3人呼んでさ、そのもう何、1時間ぐらいのでもいいじゃないですか、30分のでもいいかもしれないですよ、それをやってもらって。つか俺もう出れないけどね、その枠の中に入れないから絶対もうもう本当にただ後ろでやっていただい、そのお願いしますっていう側にしか立てませんけど、ね、自分が入ったらぶち壊しですからね、そんなのは自分も聞きたくないですからね、自分が出てぶち壊すなんてことは、そんなのは嫌だから。なんだよそれ、俺主演だよなんて書いてあるけど、俺主演だったらもう悪くてしょうがない、もうすごい、もう申し訳、させんだよ、もうで結局お前主演かよみたいなね、サーゼンって言いながら、もう平誤りですよ、焼き土下座ですよ、焼き土下座、鉄板の上で土下座ですよ、ほんとジュージューってね。で、588番ジータレスを見、卒検で下老術殺人事件作るかなと、卒業できなくなっちゃうぞそれじゃてか卒検って何の卒検だよって話ですけどね、で、589番、ずいぶん話がでかくなってきたなと。そんなにでかい？ネット声優さんってそこら中にいねえの？だって。そんな話でかくなってないよ。プロ呼び出したらやばいですけどね。結局、アマでしょ？で、590番、もちろんイサムさん主演だよなって書いてあるけど、無理。てか、本当にぶち壊す。ポンちゃんとかだったらでき、全然混ざっても問題ないと思います。レイちゃんとかね。ポンちゃん、レイちゃんはもう別格なんで、あの二人だったら全然もう混ざっても問題ないと思うんですけど、自分が混ざったらぶち壊しですよ、本当に。なんつう、一般人 A ぐらいだったらできるかもしれないですけど、そんなのいるかどうか知らないけどね。で、591番、拡張探偵かっこいいと、か 拡張探偵ってなんだよそれ。どっから出てきた拡張探偵。何する人？探偵？探偵なんだ。拡張探偵なんて。下老人殺人事件から来てんのかな、わかんない。で、592番、下老人とネット声優のコラボ。これもでもね、ネット声優さんに悪いですからね、よほどそうやってポンちゃん、レイちゃんレベルの方たちを当てないと、申し訳ねえって話になりますよ、今度は。もうここは厳しくいかねえとって話ですからね、そこまで行くと。てかどんだけすごいんだろうネット声優って。うん、やっぱりだからさ、逆に失礼になっちゃうでしょ、あんまりさ、そのね、向こうは練習してそういう風に言っててさ、でお願いしてる側ですからねこっちがね。ある程度それなりにちゃんと頑張んないとダメですよね、こっちもね。誠意を見せなきゃダメですよ。向こうも乗ってくれませんよ、はっきり言って。そういう友達がいるんだったらいいんですけどね。そういう友達いませんからね、もちろんです。そういう方面の人と、ね、とのつながりなんてないですからね。そういう方面の人とつながりがあるんだったらね、なんかちょっとやってくれないぐらいのトーンで、ただで別にやってくれるんでしょうけど、593番ワンちゃんとかじゃ相手に申し訳ないと。ひでえ、俺名前あげてねえしね、これね。でもさ、でもぶっちゃけた話、俺結構ズバズバ言う方ですからあれですけど、でもやっぱり違和感出ちゃうでしょ絶対とは思いませんかと、それはね、やっぱりね、向く声と向かない声っていうのはありますからね。だって自分向かない声だもん、どう考えても。わかるでしょ聞いててっていうね、滑舌悪いし、滑舌悪けりゃねえ、全然もう声良くないですから、自分がもうそういうの合わないの分かってますから、だからまあラジオ系の方ね、ダベってる方がまあ合ってんのかなとは思いますけど、どっちが合ってるって言ったらね、で、594番さん、ネット声優は枕営業する勇気がなかった人たちのことだよ、嘘だがと。枕営業する勇気がなかった人たちのことなんだ。それはそれは嘘じゃないんでしょう、それはね、まあ、知りません。で、595番、あえて素人のふりをしてるんだと言い張れば大丈夫じゃねと。あえて素人のふりをしてるんだと言い張る、素人のふり大丈夫じゃねえんじゃねえそれ。で、596番、声優養成所に通ってる友達ならいるなと。声優養成所って何やってんの。でもさ、どうなんだろう、まあ発声練習とか、まあ演技の練習とかやるんでしょうけどね。だからもう声いいんだろうね、だから普通に聞いてて、電話で聞く声とかも相当さ、あーこの人違うなみたいなね、感じなんだろうけどね。そうか。でもな、なんつうの、 GRJ の人だったらさ、気軽にさ、その話しかけることは全然問題ないんですけど、ネット声優という風になるとかなり今度はそっちはね、かしこまった形で行かないといけないんで、そうするとね、ある程度固めてから行かないとダメですよね、いろいろと。いろいろ固めてから行かないとダメだから、でも趣旨変わっちゃうか、ネット声優なんか呼んでやったりしたら。ネット声優なんか呼んだりしたら、やっぱりなんか雰囲気が、そうかな、どうなのかな、ただのゲームっぽくなっちゃうのかな、 ゲームを垂れ流ししてるみたいな感じっていうんですか、そういう声ボイスありのゲームをな垂れ流ししてるようなイメージっていうんですかね、うん、ただ声がないから声当てるためにあってそうやってやってる感じがあんま面白くねえかな597番声優志望なんとかっていう人ゲロにいなかったと、あ声優志望の方ね、なんかいたと思いますよ、あ名前ど忘れしちゃいました、調べればわかる、調べるっていうかあの実況者一覧を見ればわかる何番だっけ、あれどこだっけ、んどこだあれどの辺だっけな、これ鍋ちゃんじゃなかったかな、うん声優志望って書いてあるもん、いた、でも俺声知らねえよ、うん声わかんない、てか配信してるっていうのがあるんですけど、っていうか俺やっべえ喋りすぎた、1時になっちゃう、やっべえ無駄に喋りすぎたはい、というわけで、声優志望の、声優志望じゃねえ、ネット声優の方、どうすっかな、ネット声優混ぜたらすごいけどな、ネット声優一人入れて、朗読組の方たちで固めるっていうやつでやったらすごいかな、598番ネット声優呼ぶ好評なので CD に焼く販売してみる、なるほどねと、金になるのかよ、金になんねえよってか好評なので CD に焼くとか書いてあるけど販売してみる、だってだってさ、まずあの読んでもらう作品がさ、もうさあの作者の方無断でやってますからね販売してみるっていう時点でね、その後捕まるですよねもうお縄ですよね、お命ね、スメル飯ですよね、プリズンですよね、網走プリズンですよね、そこまで行きませんけど、で599番、無駄じゃねえよ、あ俺また無駄っつったのよ多分ね、やばい口癖、うん、自分のにそんなに魅力あると思ってないから、ああやっちゃった、だべっちゃったっていうのをね、無駄っていう風な表現をしていっちゃうんですね、そうだな、でもとりあえずはね、そうだな、ネット声優って入れたら面白いかな、でもどうなんだろう、全然わかんねえからな、だってそれでさタイミング合わなくてずっと待たせてるのも悪いじゃん、でネット声優の方があのリアルタイミングで入れるのかどうかわかんないけどね、で600番、ネットシナリオライターみたいなのも呼べばいいよと、全部かよ、そうしたらもう GRJ じゃねえな、もうもう全然違う方向行くね、もうネットラジオドラマプロデューサーとして俺は頑張るんですからネットラジオドラマプロデューサーですか、すごいや、そりゃそりゃ話はでかくなってるわ、そりゃもう CD に焼くわ、そりゃそりゃ CD にポタポタ焼きですよ、おばあちゃんのポタポタ焼きぐらいのトーンでもうポタポタポタポタ焼いて、はいどうぞっていう感じでどこで売るんだか知りませんけどね、それでうひゃひゃですよお金のなる木がここにあるって、泥くせえ泥くせえよっていう、うまみがあるぞっていう、はい泥くさい泥くさいね、趣味でやってる話から金だよ金っていうね話になっちゃって、これまずいよ、そりゃそりゃまずいわ、はい、ネットシナリオライターなんつうのはいるのかどうか知りませんけどね、いねえんじゃねえの別に、そんないるのか、まあそのか書くのが上手い方ってことでしょ、そのまあアップしたりしててさ、その方にこういうなんか一つお願いできませんかみたいなトーンで話すってことでしょ、ゲロウジズ殺人事件なんですけどってはーみたいなね、殺人事件のなんか話書いてくれませんかねつってね、てかそこまで行ったら もうなんか形として残したいよね、そこまでいくとね。本当にそこまでやるんだとしたらね、もうガッチガチで真面目にいくってことになるから、ちょっとお遊びじゃなくなってきたっていう感じだからね、ちょっと全員ガチンコで行ってみるかっていう感じになるからな。あんまり遊びじゃなくなるぞ。聞いてそこまで自分はできませんからね。だからまあいいやね、普通に GRJ のリスナーの中にいるんだろう、ネット声優って書いてあるけど、いねえだろ別に。いねえよ、いねえ。あとネット音響とネット裏方、なんだよそれ。なんかさ何それ、なんかのなんだろうな、なんか戦隊ものとかでありそうだよね。ネット戦隊だよね、ネット戦隊、ネット音響っていうね。そう、もうよくわかんない、もうテンション上がってきたけど寝ないといけないんでね。ネットお茶組係とかもいるわけですよ。やべえ、そしたら603番にネットお茶組なら自分で行きますよって書いてあった。偶然、びっくり、結婚だなこれ。で、終わりにしようっと、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。俺何回目これ言ったの今日、おかしいわ。はい、なんか話膨らみましたけど、普通にGRJ の別に GRJ でも読むの上手い方、声のいい方っていうのはいるんでね、その方たちを呼んでやってみたいことがあるので、やってみたいと。ナムだって、この野郎、604番っていうね。ナムだって。最悪だよ。んだよ、本当によ、っていう。イサムさんとは波長が近いのかもしれない。結婚しようかと。それだけで波長が近いってね。しかも男だろっていう。まあ、女だからどうかっていうのもあるんですけどね。別に女でもダメですけどね。波長が近いかもしれないってね。タイミング合っちゃっただけですけどね。そう、お茶組係が出てきちゃったからね。そうそうそう。はい、行きます。行きますってなんだよ。よくわかんない。終わり。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。この辺で終わりしたいと思います。一応アップします。小鳥箱やったんで。1時間半ぐらいやってたと思うんですけどね、その後1時間ぐらいダメってましたか。1時間もダメってないのかな。いや、1時間ぐらいダメってましたね。はい、じゃあ、この辺でバイバイ、ありがとうございました。
ー